今日は2月21日、ということは あと3日で、はい、ありがとうございます、はい、誕生日です、はいはい、広宮さん、あ、もう広宮さんじゃないですね、金城天皇、の翌日です、はい、彼も一緒に61になるわけで、はい、彼も一緒にっていつもなんかこの話してますけど、全くお近づきではありませんが、ただただ誕生日が1日違いというだけで、大変親しく、私の方は、まあ、向こうは全然私のこと知らないと思いますけども、させていただいておりましてね、激動の時代を共に生きてきたなという、共にも生きてないですかね、全然違うところでね、生まれ育ちましたけども、まあ60これで1になりましてね、もう年はどうでもいいという感じですね。もうね、60が還暦ですから、60までは数えるけれども、まあ、あとはもうね、あってもなくてもいいようなもんですが、はい、いつも申し上げておりますが、私自身の感覚としてはまだ30ぐらいの感じですね、はい、20代というとちょっと言い過ぎですけども、とても自分が60だとか61だとかっていうのはね、気は全くないですね。なんか問題あります？ティムさん、ティムさん、何か質問ある？
いや、
何？はい。
How old are you?
Sorry. 61、61。
はいはい。
あ、そう、How old are you?
I'm 63.
あ、63。あ、はい。若いですね、彼もね、はい。じゃあ窓閉めていただきます。はい、ありがとうございます。今日はですね、祈りの格闘というタイトルなんですけれども、まあ、いわゆるゲツセマネの祈りの箇所であります。ルカによる福音書の22章39節から46節までをお読みしたいと思います。ルカによる福音書22章39節から46節。イエスがそこを出ていつものようにオリーブ山に行かれると、弟子たちも従った。いつもの場所に来るとイエスは弟子たちに、誘惑に陥らないように祈りなさいと言われた。そして自分は石を投げて届くほどのところに離れ、ひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。すると天使が天から現れ、イエスを力づけた。イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。イエスが祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに戻ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。イエスは言われた。なぜ眠っているのか。誘惑に陥らぬよう起きて祈っていなさい。以上であります。まあ、大変有名な箇所でありますけれども、まあ、今読みましたようにルカ福音書にはゲツセマネという名前は出ておりません。オリーブ山に行かれるととなっておりますが、他の福音書にはこの場所がゲツセマネと呼ばれていたと。ゲツセマネというのは、まあ、この何かオリーブを絞る場所というような意味らしいですけれども、まあ、オリーブの木が、まあ、生えている、まあ、畑というのにはちょっと言葉が違う感じがしますけれども、まあ、今でもこのオリーブ山ゲッセマネはほぼ当時のまま残されているところでありまして、まあ、 樹齢1000年以上というオリーブの木が何本もあるんですね。イエス様がお祈りされた時にもおそらくそういう大きな古いオリーブの木が生えていたんじゃないかなと思いますが、まあ、今ではそこにイエス様が寄りかかって祈られたんじゃないかなという岩のところに教会が建っております。まあ、ちょうどこの何度も話してますけれども、エルサレムからこう谷を一つ隔ててですね、東側になるんですね。だからちょうどこのオリーブ山からエルサレムが見下ろせる、そういうロケーションのところでありまして、イエス様はそこに祈りに行かれているわけですけれども、まあ、これまでお話ししてまいりましたように、これはいわゆる最後の晩餐の後の出来事であります。ですから割と遅い時間じゃなかったかと思うんですね。水越の食事は非常に時間のかかるものですから、それが終わってからかなり遅い時間に出会ったと思いますが、いつものようにと書いてあるんですね。ただイエス様はエルサレムに来られたのはこの週の日曜日ですから、いつものようにという言い方はこれまでずっとというよりも、おそらくエルサレムに来られてからはいつもこのオリーブ山に祈りに行かれていたということなんだろうと思います。まあ、それは朝なのかあるいは夜なのか分かりませんけれども、弟子たちにとってはまたいつものようにイエス様はオリーブ山に祈りに行かれるんだなというふうに思ったのではないかと思います。そこで、まあ、今回はというかですね、このイエス様は弟子たちに対して誘惑に陥らないように祈りなさいと言われているんですね。まあ、イエス様がお祈りに行かれる時に一人で行かれたこともあったでしょうし、また弟子たちも一緒に行ったこともあったと思いますけれども、まあ、今回は他の福音書などを見るとイエス様は弟子たちに一緒に来て祈るようにっていう、まあ、そういう指示をなさったようでありまして、やはりこの今から自分が向かうこの、まあ、祈りの場、一人では耐えきれないかもしれないというような、頼りにならない弟子たちでもやはりそばに置いておきたかったということであったんだと思いますが、石を投げて届くほどのところと書いてありますから。でまたイエス様の祈りの言葉がこうして記録されているということは弟子たちには聞こえたんでしょうね。あるいはものすごく大きな声で祈られていたのかもしれませんけれども、夜静かなこのオリーブの林の中ですから、少々の距離でも声は聞こえたと思いますけれども、おそらく、数メートルから数十メートルぐらいのところでしょうかね。そういうところでイエス様は祈られた。でも弟子の存在を感じながら祈っておられるということのようであります。で、やはりこのシーンは何といってもこのイエス様の祈りの言葉ですよね。これが非常に印象的でありまして、この言葉を少し掘り下げて一緒に考えていきたいと思うんですけども、父よ御心ならこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心のままに行ってくださいというですね言葉でありますけれども、まず父よと呼びかけておられます。でマルコ福音書にはここはアッバと書いてあるんですね。マルコ福音書は時々イエス様がお使いになったアラム語を使っこのわざとそこに記しているわけですね。よりなんかリアルな感じを出そうということだと思いますけれども、イエス様はアラム語を使っていらっしゃいましたから、アラム語でいうところのパパとかお父ちゃんとかというの親しみを込めた呼びかけでイエス様は祈り始めてらっしゃるということですよね。これはいつものことではあるんですけれども、今回はなおのこと何かこうお父さん父なる神に近づいて祈り始めていらっしゃるような感じがしますね。お父さんみたいな感じじゃなくてですね、本当にもう膝詰めというかね、お父さんいいですかというような、そういう非常に近くに思いを寄せて祈り始めておられるような感じがいたします。そして、まず御心ならこの杯を私から取り除けてくださいというですね、この御心ならという言葉が2回出てくるんですけれども、 もちろんこの御心ならというのは父なる神のご意志ということですよね。あなたのお気持ちなら、お父さん、あなたの思いであるなら、あなたの願いであるなら、あなたの意思であるならということを当然尊重して祈られているわけですけれども、もしあなたの御心ならこの杯を私から取り除けてください。この杯っていう言葉はいろんな意味に使われるわけですけれども、旧約聖書を見ると例えばエレミア記にはですね、私の怒りの杯っていう言葉が出てくるんですね。神の怒りを表すその象徴として、使われたりします。他にもいろんな意味があるわけですけれども、この直前にね、いわゆる最後の晩餐でイエス様は杯を持って、これは新しい契約だって言われてますよね。杯というのは新しいこの最後の晩餐の様式の中に取り入れられたものであるということは前にお話しましたけれども、だからこのイエス様は、これは私の完全な想像ですけれども、最後の晩餐で弟子と共に杯を飲まれた時に、ああこれは、ね、やがて自分が飲むべき怒りの杯なのかなというような、そういう感慨というか思いをお持ちだったのかもしれません。しかしまたここで祈り始めた時に、父よ、この杯あなたの御心なら取り除けてくださいと、要するに目の前に置いてあるわけですよね。イエス様の前に、飲まねばならないこの神の怒りの杯、ご自分が、神自身でもあられたわけですから、この罪に対する怒りの激しさというのは実はイエス様自身が一番分かってらっしゃるわけですね。その並々とこの溜め込まれた神の怒りの葡萄酒をですね、杯を自らが人飲みにしなければならないという、これはイエス様でなければその杯の重さというか大きさを感じることは難しいんでしょうね。もちろんそれは全人類の罪を背負って死ぬということですから、神の怒りを全て自分が受ける、これを私から取り除けてくださいというおっしゃるんですね。これがこのゲッセマナの祈りの肝というか、不思議なところでもあるし、また私たちにとっての慰めのところだと思うんですけども、イエス様は、ガリラヤで交渉会を始められて、弟子たちを集めて、神の国について教え、また多くの人たちを癒し奇跡を行って、言葉はあれかもしれませんけど、順調にというかね、その自分の計画を、父なる神の御心という、祈りながらではありますけれども、エルサレムに来られて、そして、杉越の食事を予定通りなさってるわけですね。だから、ここまでずっとイエス様は、ご自分の思い、そしてもちろん父なる神の思いを実行してこられてるわけです。ためらいもなくというか。これまで何度もイエス様が、この決心が鈍ってるようなね、その箇所があるんだったら別ですけども、そういうところはみじんもないと思うんですね。弟子たちを嘆いたり、ね、信仰がないなと言って嘆かれるところはあるけれども、イエス様ご自身の思いとして、ああ行きたくないな、エルサレムには行きたくないなとか、ガリラにいたいなとか、もうこの働きはやめたいなというような、そういう素振りはもう本当に一度も見せられておられません。でもことここに来てですよね、もういよいよ目の前に、十字架が迫っているというところにおいて逡巡しているわけですね。決心が鈍ってるわけです。それはやはりこれはイエス様が私たちと同じ人となられているということの決定的な証拠だろうと思います。神であられたけれども、私たち人類の罪を背負うために人となられた、私たちと同じように 戸惑ったり悩んだりする、そういうこの弱さ、いや弱さというとちょっと言葉が過ぎるかもしれませんけれども、でも弱さなんでしょうね。いやここまで来た、確かに私はこのために神の位を捨て人となってここに来ている、でも目の前にこの怒りの杯を見て、イエス様の心が揺らいでるわけですね。何度も私は捕まえられて十字架につけられると、しかしよみがえるというその予言までしてらっしゃるんですよ。でもやっぱりここでは人としての弱さが現れてるんですね。苦悩が現れてる。でもそう言った直後に、しかし私の願いではなく御心のままに行ってくださいと、これ自問自答っていうんですかね、御心ならばこの杯を取り除いてくださいと、取り除けてくださいと言い、しかし御心ならば私の願いではなくですね、あなたの願いをなさってくださいという、まあイエス様の中にこの父の御心が何かという、当然ね、そのためにこの世に来られてるわけだから、でもやっぱり御心ならばこの杯取り除いていただけませんでしょうかっていう、これは人間なら誰でも祈る祈りですよね。私たち父なる神の御心を求めて祈りなさいと、祈らればならないと思ってるから、お父様御心ならばあなたの、あるいは御心がなるようにって祈りながら、でも御心ならばこれは避けたい、ね、これは勘弁してほしい、これは私には重すぎる、助けてくださいって祈ってしまうわけじゃないですか。でもそのことが許されてるということですよね。そう祈ってはいけないとイエス様はおっしゃってないんだと思います。そう祈ってもいいよと、私も十字架を前にしてためらったよと、人として当然だろうと、そこに神の怒りはないし、いやいや、そういう、それでこそ人間だと、ご自分の中でこのスイッチが入ったり切れたりね、行ったり来たり行きつ戻りつを繰り返して、で、まあ、ルカによる福音書には書いてありませんけれども、他の福音書を見るとこの同じ祈りを3度されたって書いてありますよね。御心ならば取り除けてください、いやでも御心ご覧になりますようにって言って、一旦そこで、こう決着したような、気持ちに踏ん切りをつけたようだけれども、しかしまた恐怖あるいはこの不安がイエス様を包んで、また同じ祈りをする、よしこれでと思うけれども、また大きな不安がイエス様を襲う。3度イエス様でさえ3度ですから、我々は30回だろうがね、300回だろうが3万回だろうが許されると思います。その後不思議なことが書いてあるんですね。すると天使が天から現れてイエスを力づけた。これは実はルカ福音書にしかありません。で、聖書にちょっとカッコ付けになってるんですね、ここはね。これはまあ、ご存知のように聖書というのはもともと書いたものがあるわけじゃなくて、書き写されたものですね、写本がたくさんあって、それをこの集約して、翻訳する聖書の元になってるわけですけれども、まあ、その写本によってはここがないものもあったりするので、オリジナルかどうか、ルカが最初に書いたとかどうかっていうことを少し疑問に思われるとか、括弧にしてあるわけですけれども、まあ、でも天使が現れてっていうのは、私はルカらしいなと思います。ルカだけですから、 誕生ストーリーで天使さんがいっぱい出てきてね、ルカは天使好きだったってわけじゃないでしょうけども、まあ、でも私が天使だったらね、この神の一人子がゲッセマネで苦しんでおられる姿を見てじっとはしてられないでしょう、ね、あのイエス様が誕生した時にじっとしてられなくて羊飼いのところに現れた多分あの人ですよね。あの人って言うんですけどガブリエルじゃないかと思いますけど、ずっと多分そばで見てるわけですけど、もう我慢できないと励まさざるを得なかったんでしょうね。でもイエスは苦しみもだえいよいよ切に祈られたと。この祈りをしながらイエス様の苦悩がどんどん深くなっていくんですよね。この祈りながら気持ちが楽になっていって軽くなっていってよっしゃっていう感じじゃなくて、何かこう祈れば祈るほど重くなっていく、この目の前に、ある杯の重さにますますこう押し潰されていくような、そういう思いではないかと思いますね。そしてさらにこう書いてありますね。汗が血の滴るように地面に落ちた。これ時期的に言うとイースターですからね、結局、まあ、4月とか3月の頃ですよ。しかも夜は遅い時間ですから結構な寒さだと思うんですよ。この蒸し暑い夏の夜ということではありません。しかも乾燥しているこのエルサレムっていう地域はですね、なのでもう夜になると本当に寒いんですよ。冷え切るんですね。その中でイエス様は汗がですね血の滴るようにボタボタと地面に落ちたって書いてるんです。これどうしてなんだろうかなと、皆さんどう思われますか。このイエス様の汗の滴り、皆さんお祈りしてて汗がボタボタ出てきたことありますか。涙はボタボタ出てくることあるかもしれませんが、汗が滴ってるんですね。これはいろいろ僕も仲介書みたいになんかいろいろ調べましたけど、ちゃんと説明してる人は誰もいませんでしたね。わからないんです、なぜイエス様がこれほどまで、汗が出るということはそれだけこうおそらく緊張してる、力が入ってる、その冷や汗とかじゃないですからね。もしかすると激しく地面を叩いたりしておられたのかも分かりませんが、ものすごいこの体中の緊張だろうと僕は思うんです。だから祈りの格闘ってこのタイトルを今日の説教にはつけたんですけど、文字通りの格闘なんですよね。汗をかくほど、この比喩的な意味じゃなくてイエス様は格闘されたんだと思います。誰とでしょうかね。ご自分とでしょうね。ちょっと深読みすると、神であるご自身と人であるご自身の格闘だったんじゃないかなと。ヤコブの格闘のシーンをちょっと思い出してしますけども、神として全人類の罪を背負わなければならないということは百も承知、でも人としてその十字架の重さ、この痛みとかね、そういうことじゃ多分ないんですよ。十字架痛そうだなとかそういうことじゃなくて、やっぱり全人類の罪の重さ、そこにこう注がれる神の怒りをイエス様自身一番知ってらっしゃいますから、これを自分が全て背負わなきゃいけないということはやはりイエス様が一番分かってらっしゃるので、この神としての自分と人としての自分が祈りの中において格闘されたんじゃないかなと思うんです。それは私たち人間がどれほど考えてもあるいは想像しても多分その激しさは分からないんだろうと。 でも唯一それが分かるとするならばイエス様の汗ですね。激しく汗をかかれている。でもそのイエス様の苦しみは何のためかと、イエス様自身の格闘なんですけど、その目的は何のためかと、イエス様が自分が今から何かやろうと思ってそのことで苦しんでいるわけではありません。イエス様自身のことで苦しんでいらっしゃるわけではない。これは全て私たちのためなんですね。違いますか？私のための苦しみです。私のための苦しみ、私の代わりに苦しんでいらっしゃる。本来ならば私が苦しまなければならなかったこの御心はどうかという苦しみをですね、イエス様自身が味わってらっしゃる。 100% 私たちのための苦しみでありました。弟子たちはイエス様この祈りをおそらくオリーブ山に行かれる前からなんとなく自分でも想像していらっしゃったんでしょう。なので弟子たちに近くにいなさいと、そして祈っていなさいと、私のために祈っていてほしいと、ね、まあでも弟子たちは悲しみの果てに眠り込んでいたと書いてあるんですね。悲しい、まあ、イエス様が、ね、激しく慟哭していらっしゃるのを見て、さすがの弟子たちもああただならぬことが起こるんじゃないかということで悲しい、さを味わったのかもしれませんが、でも眠り込んじゃいけません ね、いくら悲しいからといって、やはり彼らはもちろんイエス様の苦しみを本当に理解したわけではありません。この間お話ししたように、あの最後の晩餐の席でさえ誰が一番偉いか議論するような弟子たちですから、イエス様が今目の前でこの血の滴りのように汗を流して激しく祈ってらっしゃる、その姿を見ても彼らはその苦しみの理由を本当にわずかしかわからなかった。そしてむしろ疲れと、まあ時間もあったし眠くなって、イエス様は誘惑に陥らぬよう起きて祈っていなさいと同じ言葉を祈る前とそして祈ってからもかけられてますね。マルコ福音書を見ると心は燃えても肉体は弱いとおっしゃっています。まあ彼らは眠りの誘惑に負けてしまったのかなと、誘惑に陥らぬようにと言われてますけども、まあ残念ですね。まあでもそのこの、なんていうか頼りにならない弟子たちでさえそばにいたいと思われた、いてほしいと思われたことにもイエス様の苦悩がうかがえると思います。まあ祈りの格闘をイエス様はなさったわけですけれども、もちろんそれはこの、まあ、神の御心を知るための祈りですね。まあもちろんイエス様は神の御心、父の御心が何かということは分かってらっしゃいます。分かってても祈ってるわけですけども、私たちの場合は本当に父の御心は何だろうか、父なる神の御心は何だろうかということを知るために祈るんですね。もっぱら私たちは自分の願いを聞き届けてもらうために祈るわけですけれども、でも本当の祈りはそうではありません。前にもお話ししたようにこの、まあ、イエス様の物語を弟子たちは理解できずに自分の物語にイエス様を引き込もうとした。私たちはこの私たちの作り主である父なる神のこの神の物語の中に入れられているわけですね。だから神、この神の御心っていうのは僕別の言い方をすると神の物語なんですよ。フィクションということじゃないですよ。神様のストーリーがあるわけです。神様のシナリオがあるわけですね。神様の意図があるわけです。そこに自分はどう関わっていったらいいかということを知るために祈るわけですね。 もっぱら私たちは自分たちのストーリーの中に、神様こうしてください、ああしてください、これがいります、あれがいります、と言ってですね、神様を自分たちのストーリーの中にはめ込もうとする。でも、それは間違っている。神様のストーリーの中に自分がどう組み込まれていくかということを祈りの中で見出さなきゃいけない。でもイエス様がそうであったように、それは簡単なことじゃないんですね。だからこの祈りは貴重なんです。イエス様はやすやすと、はいはい分かりました、十字架行ってまいりますってですね、神様あなたの御心ですから、十字架にそのために自分も来たわけだし、と言って行かれたわけではない。いかにこの神の御心、神の物語の中に自分をはめ込むことが難しいことか。それは罪のせいじゃない。それは人間であるから。人間の弱さというかね。人間ならではの弱さだろうと思いますが。でもそれに打ち勝つためにまた祈るわけですね。それが格闘なわけです。神の御心は何かということを、神の物語は何かということを探しながら、分かった瞬間に、ああなんとそれは自分にとって辛いことかなと、受け入れることは難しい、とてもない神様そんなことを私はできませんと、とんでもない私にはこの杯は受け取れません、難しすぎます、辛すぎます、私には無理ですと、あるいは頭で少し分かっていても心ではなかなかそれは従えられない、受け入れられない、この自分の思いと神様の思いとのギャップを埋めるために祈り続けるんだと思いますね。そのためにイエス様はこのマーカイスゲッセマネに、オリーブ山にどれぐらいおられたか分かりません。この後イエス様は捕らえられていく話を読むとですね、この捕らえられてから明け方になってるんですね。そうすると、おそらく数時間、最後の晩餐の後、夜明け近くまで、だと思いますね。数時間の間祈りの格闘をなさってる。でもそこで最終的にイエス様は祈り切って、ああ私はここに向かわなければならないと言ってですね、立ち上がられるわけですね。3度祈られたとありますが、もしかするともっともっと何度も祈られたのかもしれません。祈りは時としてこのように非常に激しいものであると。ああ神様ありがとうございますってですね、こう賛美しながら楽しい感謝のお祈りがありが、ほとんどかもしれませんが、時には私たちは自分の人生に突きつけられる辛い現実、ああ神様なんでこうなんですかと、この疑問をぶつけなければならないような祈りをせざるを得ない。でもその時にこのゲッセマネのイエス様の祈りは私たちの脳裏に浮かぶ祈りだと思いますね。そして、ああ私の横で、いやもしかすると私の目の前でイエス様は今血の滴りのように汗を流して私のために祈ってくださっている、祈り切ってくださったならば、私もこの杯飲まなければならないのでしたらと言ってですね、祈らねばならんのだと思います。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。お祈りいたしましょう。天のお父様、十字架に向かわれるその直前のイエス様の祈りの格闘、私たちの小さな想像力を働かせて思い描いてみました。しかしイエス様がここで味わわれた苦悩を誰も理解することはできません。しかしその苦悩はご自分のためでも 自分の家族のためでもない、私たちのためであったことを感謝いたします。私たちもイエス様ほどではもちろんありませんが、飲まなければならない杯を前にして逡巡することがしばしばあります。何度も何度も同じ祈りをして、それでもなかなか気持ちが定まらないことがありますが、イエス様も同じように激しく祈って祈り切られたというこの事実を心に留め、どうぞ弟子たちのように誘惑に負けて眠り込むことがないように祈り切って、父の御心に沿っていくものとならせてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。